先ほどの賛美の中でいつも明日があると思うような言葉がありましたね。そうです、世の中の人にとってはですね、明日がまだあるともう心の中で何の疑いもなく信じてるんですけど、でも明日が必ずしもあるとはわからない。今日うまくいったことが明日も続くとは限りません。今日万引きをして見つからなかったら、明日万引きしても、見つからない、明後日も見つからない、これから万引きしてやった生活していけるぞって思っている人にはいつかですね、牢屋という明日がやってくる時があるんですよ。皆様ですね、今日御言葉に耳を傾けなくてビジネスうまくいった、明日もうまくいった、やった、これでうまくやっていけるって思っていたら、永遠の牢屋という明日がやってくるかもしれませんよ。どうか皆さん気をつけてください。今日はですね、エペソの人たちとパウルとの関係ね、先週見ましたね。その続きですけれども、エペソの人たちとパウロの関係はある日突然ですね、今生の別れがやってきました。パウロももうしばらくエペソに、3年ぐらい経った時に、もうちょっとエペソにとどまっていられるかな、もうちょっとこの初め12人で始まったこのエペソの教会が今やたくさんなって、長老たちも成長してもっともっと成長させられるかなと思っていたところ、アルテミス神殿の銀座役人たちが暴動を起こして、とんでもない騒ぎになりました。大勢の群衆がそのエペソの劇場に なだれ込んでですね、2時間も偉大なのはエペソのアルテミスだと叫び続けて、で本当にキリスト者が今にも殺されようとしている、そういう騒ぎです。エペソの劇場は2万人収容するほどのところだったから、どんなにか大きいその騒動だったことでしょう。それでもパウロはですね、その中に入っていって、そして福音を伝えようとしたんですよ。もちろん生徒たちに止められました。パウロはなんでそんな命の危険も顧みずに入っていこうとしたんでしょうかね。突き動かされるものがあったからです。エペソはコリント人の手紙の中でも迫害する中にその福音の広がりがあるということを書いておりました。エペソでパウロが入っていくのは行こうとしたんですけど、しかし止められました。代わりに何が入っていったかというと、ユダヤ人の、アレキサンデルという人がユダヤ人たちに押し立てられて、そして何か弁明しようとしだした途端に、それがユダヤ人だとエペソの人たちが分かって、それでそういう騒動になってしまったんですね。下手に人々の前に出ない方がいいんです。福音の言葉を携え持った者が前に出て、人々のところに福音を伝えて行くべきなんです。今日の箇所はですね、使徒行伝の20章17節から38節までですけれども、ちょっと長いですので順々に見ていきたいと思います。この17節以降のところは、パウロがこのエペソの人たちに今生の別れを覚悟したメッセージをする場面です。パウロはですね、ミレトというところに、港町にこの時に着きました。エルサレムに戻ろうとしているその途中で、エペソからですね、だいたい48キロの距離にありました、結構な距離ですね。車があればそこそこの距離ですけれども、でも当時の車とかがない時代、1日以上旅をしなくてはならない距離です。でもパウロはそのミレトに着いた時、あえてその長い距離をエペソの人たちに、使いを送って長老たちを呼び寄せました。大事なお話がありますと、ぜひ来てくださいと。でそれで、パウロたちが その使いを送って、エペソの長老たちを呼んだところからこの17節が始まります。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかをよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。パウロがですね、大事な話がありますと言って呼び出して、そして真っ先に切り出したことが、私があなた方の間にいた時、あなた方にどう私が接してきたか、どう過ごしてきたか、どんな行動を私が取ってきたかをあなたはご存知ですねと言いましたね。皆さんはここまで大胆に自分がどう行動してきたかを堂々と言うことができるでしょうか。私たちは何かとですね、口先ではちゃんとしなさいとか、ね、先生の話はちゃんと聞いていなさいとか言うんですけど、でもその言った唇で、先生の話をこっくりこっくりしながらとか、あるいは後でどういう話でしたかって聞いても、そういう感じだとね、証になりませんね。人はですね、口先ではないんです。パウロのように行いでどういう行動を取ってきたかでこそ証ができるんです。証をする方、イエス様を表現する方、述べ伝える方は、ぜひイエス様をたっぷりと表現してください。人間を推薦するのではなく、私たちはイエス・キリストを推薦する者たちです。パウロが示してきたのは、19節によりますと、私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、いろいろな陰謀がや試練とかの中でも主に忠実に仕えてきたと言いました。パウロが示してきたのは謙遜さです。まず謙遜さ、また涙、本当に心から人を大切に思う心がなくては涙はありません。また試練の中においても主に忠実に仕えてきた、この態度をパウロは語りました。そして、彼はですね、21節、ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。私たちがはっきりと主張するべきこと、教会においてはっきりと主張されるべきことがこれです。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰です。一般の人が教会というところを想像するに、何か善良な人たち、優しい人たち、行けば、食べ物とか、温かい着るものとか、あるいは寝る場所が提供される、そういう優しいのがクリスチャニティだと、思っている方はおります。確かにそういうところあります。なぜなら神様に従う人はどんどん柔和になって優しくなって、人を愛するようになっていくからですね。ただですね、私たちが主張はっきりと主張すべきかべきところは、そういう人の優しさではないんですね。私たちはこんな優しい団体ですよ、宿をない人たちにたくさん、止めることをしてきましたよ、あんなにたくさんの人たち炊き出しをして、この間カウントしたら、なんと300人も人たちを炊き出しで食べさせてあげましたよとか、そういうですね、いい行いを主張するのではなく、20節なんて書いてありますか。何を主張すべきだと書いてありますか。 そうです、主イエスに対する信仰、それからね、パウロはユダヤ人もギリシャ人にも何を勧めましたか。
悔い改め。
悔い改めです。そう、悔い改め、悔い改めとイエスに、主イエスに対する信仰、これを私たちは人々に訴えていくべきなんです。パウロは3年の間そのようにして訴えてきました。また22節から24節の方を見ますと、今私は心を縛られて、この心を縛られて、下の方を別訳見ますと聖霊に縛られてとあります。まあ、ギリシア語ではかの霊に、あの霊に縛られて、ザ・スピリットに縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われていることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。アーメン。パウロはですね、心を縛られて、聖霊によって縛られて、聖霊の強烈な促しによってエルサレムに戻るところでした。でしかもですね、聖霊の示しによると、そのエルサレムにおいては縄目と苦しみが待っているとのことです。将来どこどこに行けば必ず逮捕されると分かっていながらそこに行く人っているでしょうかね。実際パウロは何度も、その予言の賜物を持った生徒たちにエルサレムに行かないでください、止められました。泣いて引き止められたこともありました。でもそれでもパウロは行かざるを得ませんでした。なぜなら彼には命よりも大事な務めがあったからですね。パウロはエペソの劇場の2万人の暴徒たちがいる中にも、そこでも行こうと入っていこうとしました。一人でも多くの命を救うためであり、福音を、この命の言葉を伝えるためです。この命の言葉にはそれほど素晴らしいですね、栄光の務めになるんですよ。皆さん今礼拝を、天と地を創造された神様に礼拝を捧げに来ておりますね。賛美も神様に対して褒め歌を歌う奉仕をします。また互いに愛し合い使い合う、イエス様がなされた命令を守ろうとしている皆さんが、その聖なる務めに預かろうとするとき、皆さんは永遠を今生きてるんです。今永遠に残る奉仕をしているんです。どうか無駄にしないでください。今この時間は貴重です。礼拝の時間は貴重です。永遠の務めに今皆さんが預かっているからです。パウロはその務めがどれほど栄光に富んだものであるのか、どれほど素晴らしいものであるのかをパウロはよく知っていた。だからたとえエルサレムにおいて縄目が待っているとしても、そんなの全然気にならなかったんです。自分の命がもしなくなることでによってキリストが現れるのでしたら、私は喜んで命を捨てると、ね、もし生きるのならキリストのため、もし死ぬにしてもキリストのためというほど、彼はキリストの魅力の虜にされていたんです。死と命を超えた主イエスキリストへの務め、それがどんなに聖なるものであり、どんなに素晴らしい務めであるのかをパウロは知っていたからこそ、だからパウロは自分の命は少しも惜しいと思っていなかったんですね。そう告白しておりますね。25節からのところは、これもまた大事です。25節、皆さん 御国を述べ伝えて、あなた方の中の巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたのです、おいたからです。宣教者の責任は一体どこまでが宣教者の責任で、またどこからが責任外になるのか、ここに書いてありますね。パウロはここで、私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がないと、もはやパウロはエペソにおいて責任果たしたんです。じゃあ何をか、その理由が27節、私は神のご計画の全体を、これは神の御旨とも訳せます、神の御旨の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。つまり神の御旨、神の御心、これを伝える、余すところなく伝えるところです。神の御旨、神の御心の中にはですね、本当に人が受け入れやすい、慰めの言葉、幸いの言葉、祝福の言葉がありますけれども、しかし余すところなく伝えるとなると、どうしても裁きとか罪の問題とかが、そういう人があまり聞きたくないところもあります。キリスト者はですね、確かに世の中の人たちに受け入れられたようにいいことをたくさんするの、それは素晴らしいことですけれども、しかしキリスト者が世に対して伝えるべきことは、良いことばかりでなく、むしろ、他の神様の御旨を全て伝え尽くすには、ね、どうしても罪があるという問題、あなたには罪がありますよとか、死んだ後永遠の命と永遠の地獄のどちらかに行かなくてはなりませんよ、ここまではっきりと伝えなくてはなりません。そして、どうか永遠の命を得るためにイエス・キリストを信じてください。イエス・キリストを大切にして皆さんの主として日々素晴らしい命の日々を送ってくださいと、パウロはずっとこのエペソにいる間、その神の御心を余すところなく伝えておりました。これはとても厳粛なことですね。パウロはエペソの人たちに、もうあなたの顔を二度と見ることがないことを今知っておりますと、その時に伝えたのがとても大切なことであり、また私たちキリスト者にとっても、また、神様の働き人を目指している皆さんの上にもとても大切な言葉です。パウロはここでは教会の長老たちにこの言葉を語っておりました。ですから、もし皆さんがですね、教会のところに行って、そして教会の人々をリードしたいという立場をもし皆さんが目指すのであれば、もし皆さんが集まりの中で自分が、主役になって主人公で大活躍したいという願いがあるのであれば、まあ、もっともそれが神様から出たものであれば、それは素晴らしいことですけども、ぜひこのパウロのエペソの長老たちに対する勧めもしっかりと聞いて、それを守り行い従順するべきなんです。28節以降ですね、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督者にお立てになったのです。この中に教会が一体どれほど尊いものであるか書いてありますね。神がご自身の血をもって買い取られた神の教会、教会とはイエス様、御子イエス様の血をもって買い取られたものです。 教会とはエクレシア、召し出された人々、つまり皆さん一人一人、世から皆さんは神さんに呼び出された人たちですね。皆さんは御子の血潮の代金で支払われたんです。皆さんが罪の中から、死の中、呪いの中で喘いでいる、その奴隷状態から御子の血、神様のこの血潮の値段で皆様交換されたんです。命へと、イエス様の死によって皆さんの命は与えられました。イエス様が呪いを受けることによって皆さんの呪いが祝福へと作り変えられました。皆様、イエスキリストの血潮の値段が張ってあるんです。それが神の教会です。となると、神の教会を牧するというこの務めは一体どれほど尊い務めでしょうね。神の教会のために奉仕をするということ、一見見るとですね、なんでこんなやつのために私が皿洗わなきゃならないの、なんでこんなふんぞり返ってる人のためにコップを差し出さなければならないの、目で見える世界がそんなもんですけれども、でも生徒たちのうちにはイエス・キリストが住んでおられるんです。もちろんですね、まだまだ研ぎ澄まされる必要があります。ふんぞり返ってるその態度は当然改められなくてはなりません。すぐに怒り出してしまうような、そういう生まれつきの性質が当然キリストにあって、練り清められて祭壇の火で焼き尽くされなくてはなりません。まあもっともですね、ふんぞり返ったり、あるいはなんかそれすぐに怒ったりする性質の方はやがて焼き尽くされるところがまだあるんですね。どうか主の御前に、主の祭壇の前に自分を下ろしに来てください。そういう方はとにかく外見はただのおじさんおばさんであろうとも、中身にイエス・キリストを宿しているのがキリスト者です。
アーメン。
永遠の朽ちることのない宝を隠し持っているのがキリスト者たちです。その神の教会たち、神に召し出された者たちを牧する務めはとても尊い務めです。だからパウロはこの28節においてあなた方自分自身と群れの全体に気を配りなさいとよくよく注意してるんですね。なぜなら神はご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を監督にお立てになったからと、エベソの長老たちにパウロは言っております。29節、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう、凶暴な狼がやがて入り込むことをパウロ予言しております。そしてその凶暴な狼にはどういう特徴を持っているかっていうと、曲がったことを語って自分の方に引き寄せようとするんですね。キリストの福音を一見語っているようで、いかに注目を自分に引き寄せるか、いかに人々のその王とか素晴らしいとかそういう名声、褒め言葉、それをいかに自分の方に引き寄せようとするか、ね、そちらの方に躍起になっている偽の働き人、狼が来るんですね。だからパウロはよく注意しています。30節ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。パウロは、将来を見ることはできません。彼にはエルサレムにおいて縄目が、苦しみが待っていることを、それをぼんやりと聖霊に示されていただけで、そしてエペソがこの後どうなっていくのか、エペソの中には狼が入り込むこと、ここまでは分かっております。しかしエペソがその後具体的にそのパウロを亡きエペソの生徒たちがどう対処していくのかまではパウロは分かりませんでした。パウロは最終的に 委ねるしかありませんでした。何に委ねたか、32節です。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。パウロが委ねたのは神とその恵みの御言葉でした。パウロは四六時中エペソにいることはできません。パウロがいることができたのは、パウロが神様から許し与えられたエペソでの期間は3年の間でした。今皆さんにも計り与えられております。皆さんに福音が解き聞かされている期間が計り与えられております。今皆さんは幸いなことに聖なる永遠なる神様に礼拝を捧げて御言葉に耳を傾けてきております。来たる世においてはですね、本当にこの時間は幸いだったと思い返すことができ、またある人たちにとっては暗闇で泣いて歯ぎしりしながら、あの時もっと真剣に神様に向き合っておけばよかったと後悔の時にある人にとってはなります。どうか皆さんは幸いに天の御国の食卓、アブラハム、イサク、ヤコブが連なるあの大宴会に連なって、そして永遠に幸いだったこの地上における時を思い返す皆さんでありますように。32節、パウロは、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねますと言いました。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。パウロが皆さんを御国に継がせるわけではない、あるいは皆さんを霊的に導く誰か目に見える人間が皆さんを御国に継がせるわけでもない。救いというのはですね、最終的には徹底的に自己責任です。今皆さんを霊的に導く人はイエス様につながりなさい、御言葉に聞きなさいと、もう口を酸っぱくして、進めているかと思います。でもいつまでも明日があると思うなと、さっき賛美で歌ってた通りですね、かの時が来た時、皆さんがもし行く場所が天国でないとしても、皆さんの霊的導き者はどうかあの人、あの大好きな人を天国のに生かすために、どうか私の命を取ってください、あの人の代わりに私がイエスが主であると告白しますから、ですからイエス様、あの人をどうか天の御国にあげてくださいとか、そういった取引が一切できないんですよ。救いにおいてはイエス様でさえできないんです。アブラハムでさえできないんです。アブラハムが、ね、紫布を毎日着て贅沢に遊び暮らしていたアコネ持ちをがハデスで苦しんでいる時、アブラハムにその金持ちは叫びました。父アブラハム様、どうか私を憐れんでください。でもアブラハムは言うしかありませんでした。来いよ、思い出してみなさい、あなたが地上に悩んでいた時、モーセと律法預言者があったでしょ、それになんで聞き従わなかったんだと言うしかないんですよ。いかにアブラハムがこう愛していたとしても、来いよ、思い出してみなさいと言うしかないです。今私は皆さんに御言葉にとどまりなさい、イエス様を信じてください、イエス様を主として、そしてこの皆さんのために命を投げ出してくださったお方に信頼してとどまってくださいと勧めております。なぜなら牧師はいつでも皆さんと共にいるわけではないし、皆さんの状況を全て把握しているわけではないし、牧師は寝ます、帰ります、家に皆さんと一緒にいるわけではありません。でも皆さんにはインマヌエルなる主イエス、このお方であれば皆さんを完璧に把握して、皆さんが寝てる時でも決してまどろむことなく、いつでも皆さん見守って、皆さんが天に登っても地に下っても、皆さんがどんな地中の深く潜っても、そこでもイエス様は共におられるお方です。 どうかこのお方にイエス様に皆さんはより頼んでください。どうかこのお方に直接養いを受けてください。パウロは最終的にエペソの人たちを神とその恵みの御言葉に委ねました。今私は皆さんを神と恵みの御言葉にお委ねいたします。どうか恵み深き主が皆さんを幸いにして、この地上での生活を全て守り、あらゆる患い、あらゆる不足から、あらゆる病から皆さんを守って、祝福へと導いてくださいますように。どうか御言葉のあるイエス様にしっかりと皆さんがつながって、誠のブドウの木であるイエス様につながって、そこから豊かな養分を得て、豊かな実りを実らせる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、御言葉のあるイエス様、この生徒たちをどうかよろしくお願いいたします。あなたが導いてください。導き者となって、羊飼いとなって、どうか死の影の谷を歩むことがあっても、あなたが無知と杖でもって命の道へと導いてください。彼らが迷い出て、どこかに好き勝手なところに行ったとしても、羊飼いなる主イエス様、あなたが迷子になった羊を抱えて命の道へと引き戻してください。今恵みの言葉と神と この生徒たちをあなたにお委ねいたします。どうぞあなたが導いてくださいますように。そして共にこの教会における交わりが、本当にあなたの命の喜びに満ちた交わりであり、笑いに満ちた交わりであり、祝福に満ちた交わりでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
御言葉を思いつつ、主を新しく作り変えてください。そして本当に御言葉についていく私たちでありますように、人ではなく御言葉についていく、御言葉に私たちの信仰と生活の中心を置いて生きることができますようにと主に委ねて祈りたいと思います。